おはようございます。高原豪一郎です。さて、この数年、石油の値段がすごく上がりました。それに釣られるようにして、金が上がり、小麦が値上がりし、食料品まで跳ね上がっています。多くの資源を外国からの輸入に頼る日本にとっては、大きな負担ですね。ところが日本というのは、生き権資源の乏しい国のように思われていながら、実は隠れた資源大国だって言うんですね。どういうことでしょう？パソコンや家電製品の中には、たくさんの電子部品が使われていますね。その電子部品には、金や銀やタンタル、インジウムなどのレアメタルが使われているんです。そしてこれら製品に使われている希少金属を合計してみると、世界最大の規模になるって言うんですね。例えば、日本国内の家電製品に含まれている金の量は6800トンに達します。これは世界最大の金の産出国、南アフリカの天然埋蔵量を軽く抜く量です。そして全世界に埋蔵されている金の 16% に当たるって言うんですね。銀は6万トン、インジウムは1700トンで、これはそれぞれ世界の埋蔵量の 23% と 16% に相当します。では、これらの希少金属は今どうなってるんでしょう？なんと、使用済み製品の廃棄物処理でゴミとして放出されてるんです。もしこのような都市資源を取り出すことができるなら、日本は世界一の資源大国に変身することになるんですね。そして現在、そのための研究が始まっているのです。今までゴミとして厄介者扱いをされてきたものが宝の山になるっていうんですね。さて、聖書の中にこんな言葉があります。私は盲人に彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、凸凹の道を平らにする。これらのことを私がして彼らを見捨てない。ここには神様の自己紹介と約束が書いてあります。神とはどんな方でしょう？闇を光にする神。凸凹道を平らにする神。いわば、忌まわしいものを有益なものに変える神。マイナスをプラスにする神。問題を祝福に変えてしまう神なのだ、というんです。モードゲン・クイールの育ての親で、世界的にもその名を知られる訓練士に、田和田悟さんという方がおられます。これまでに200頭以上の盲導犬を育て上げ、犬語を話すとまで言われている方なんですね。多くの訓練士からは魔術師というふうに言われています。どんなにやんちゃな犬たちも彼の手にかかれば、たちまち喜んで従うからです。先日彼のインタビュー記事を読み、感動いたしました。実は田和田さんが盲導犬訓練士になるのに、二人の人物との出会いが決定的であったって言うんですね。一人は、塩見光雄という牧師です。塩見牧師は、18歳で失明した経緯がありました。やがて同志社の大学院まで進みますが、盲目のハンディキャップのため、通常の教会では受け入れてもらうことができず、それで、京都でゼロからのスタートを切り、伝道していました。そこへ三代目クリスチャン田和田少年が出入りするようになったのです。塩見牧師はアメリカから戻った時、当時珍しい盲導犬を連れて帰ってきたことが、田和田少年と本物の盲導犬の最初の出会いとなったのでした。やがて田和田さんは青山学院の進学部に行きます。ところが、当時日本中に吹き荒れていた学生運動が学内に入ってくるんです。もう勉強どころでなくなってしまったんですね。それで彼は大学3年で中退し、社会の中でもっと実践的にキリストの愛を示したいと願うようになるのです。その時心に浮かんだのが、京都時代にお世話になった塩見牧師のことでした。彼は盲導犬の訓練士になって、見えない方々の役に立とうと思い立つのです。ところが、実際、盲導犬の訓練士として生活するっていうのは、並大抵のことではなかったんですね。毎朝、5時から、 深夜まで働いて、しかも給料は常に未払い状態が続くのです。田田さんの事業は実質教師をしていた奥さんの収入でなんとかかろうじて持ってるというようなもんでした。ある時体調を崩して昼間に自宅に戻ってみると、奥さんが内緒で内職をしている姿を見つけてしまうんです。それを見た時、自分の理想のためにこれ以上家族を犠牲にはできないと思い、盲導犬訓練士の仕事を辞める決心をするんですね。さて、ある日のこと、奥さんは身ごもり、そうして出産のために実家に戻ることになりました。田田さんは一人で晩ご飯を食べることになりました。それを知った近所の人が彼のおかずを新聞紙にくるんで届けてくれたんですね。彼は好意に感謝しつつ、何気なく、その新聞紙の包みを開いてみると、なんと、塩見牧師の写真入りの記事がデカデカと載ってるではありませんか。タイトルはこうです。京都にも盲導犬を。もう何年も会ってない人です。ところが、不思議に塩見牧師の電話番号が、スルスルっと思い出されてくる。そして早速電話をして、指定が再開し、改めて自分の使命に立ち返ったって言うんですね。もう一つの出会いは、高校時代に出会った天智です。彼は、教会のボランティア活動として、天智で本を訳すという活動をしていました。そしてある時、天智にも達人がいるということを聞くのです。その達人は、すでに800冊もの天智本を作成していました。ところで、彼の打つ展示は、とても丁寧で、解読しやすい、達筆物の展示だったんですね。達人の噂を聞いた田田さんは、点だけで成り立っている展示にも、達筆があるのかと感動します。そして、その達人は、福岡の拘置所にいる死刑囚であるということを知り、二度驚くのです。田田さんは彼と手紙のやり取りをするようになりました。そして田田さんの売ってる展示を見てもらったところ、あなたの展示も十分に達筆ですよって言われるんです。彼は励まされることによって自分の中に力がみなぎっていくのを感じます。そして自分もいつかは人を励ます人になりたいと思うようになったのでした。世界に誇る名訓練士はいかにして生まれたのでしょう。盲人の牧師と死刑囚の天智名人との出会いによって生まれたのです。盲目であるということも、死刑囚であるということも、この世の常識から見るなら、どちらも忌まわしい闇に属することですね。しかし神は闇を光に変える方、凸凹道を平ら道に変えることのできる方なんです。辛い事件を祝福に転換することができる神なのです。いや、そればかりか、人の過ちや失敗ですらも、宝に変えることができる神なんです。その最大の実例は、イエス・キリストの十字架です。人間は、罪なき神の一人子イエス・キリストを十字架にかけて処刑してしまいました。人が神を裁いたというんです。イエスの十字架処刑は、神など欲しくないという人間の強烈な反逆の意思表示です。しかし、神はこの十字架を人が罪許されるための身代わりの刑罰としてお持ちになったって語るんですね。神は最悪の中の最悪を最善中の最善に変えてしまわれる方なんです。ならば、私たちは最悪のままで神の前に出て、自分の人生を一切お任せすればいいんじゃないでしょうか。どうぞ闇を光とする神、デコボコ道を平らにするキリストに進み出てください。心からお勧めしたいと思います。